西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は、西宮に花開いた映画の文化と題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。川内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、先週は1回目、キネマ旬報の西宮時代ということで、あのキネ旬、キネマ旬報の編集室が西宮にあった、時があったと、はい、びっくりしましたが、ちょっと、
まあ、長い時代ではないんだけれどもね、非常に貴重な時代ですよね。映画草創期ですから ね、
関東大震災で、まあ、その編集部を全部こちらに移して4年間でしたっけね。その間の、あの、いろいろな資料が関西学院大学の図書館に今、かなり集められているということで、ね、これはもうとても嬉しいことだなと思うんですが、さあ、その映画です、今日は西宮にあった撮影所ということでお話を伺うんですが、これかつて撮影所があったらしいという話はね、皆さん結構ご存知かと思うんですが、何箇所かあったって先週、
まあ、公用園が一番有名ですけどね、あの阪神館の映画制作っていうのは芦屋でもありましたけども、芦屋はね、関東大震災のちょっと前から始まってるんですけども、公用園の場合はもう関東大震災が一番大きいですね、原因としては。だから大正12年、1923年の9月1日に関東大震災が起こりまして、そこから映画関係者が大量に阪神館に移ってきますの で、その年のうちに、まあ、東亜キネマというね、
映画会社です、
映画会社ですね、はい、ができたんですね。でこれはあの八千代生命っていう生命保険会社がね、お金を出して映画制作に当たったんですけれどもね、
ちょっと不思議ですね。
まあ、自社、はい、の宣伝用の、ね、映画を作るためだったらしいんです、最初は。でも立派な撮影作ったもんですから、それを後にあのこの保険会社の経営が成り立たなくなった後も、映画関係者がどんどんやってきてですね、まあ、映画制作を昭和初期まで続けたという、
いわゆる商業映画が作られていったということなんですか。
もう月にもう何本何十本も撮ったりしてますからね、そういう時代があるんですよね。
かなりじゃあ、流星を極めたんですね。
そうですね。
でその東亜キネマだけではなくて、他にもあった、
あの東亜キネマの後もね、こういうようにまあ映画のそういう制作する人たちがまあ住んでましてね、こういう映画とか極東映画とかね、そういう会社の名前は変わりましたが、昭和10年過ぎぐらいまで続きます。でそのうちの一部はね、大阪府下の羽曳野に移りましてね、近鉄沿線の古市ところで極東映画の撮影が行われたんですけどもね、だから、西宮組、紅葉園組と古市組って今の羽曳野ですけど、その2つがあったんですけれども、で古市の方はね、割と怪獣映画みたいね、今でいうそういうもの作ってるんですよ、
特撮映画みたいな感じですか。
で西宮ではね、せっかく映画作っていたのにね、最近調べてみたらね、ちょっとあの政治的な勢力、当時どんどん日本が軍国主義になっていきますので、そういう人たちが乗り込んできてね、国策映画を作れみたいな動きになってね、映画制作者嫌になっていったようですね。ちょっと嫌気がさしてたというか、プロパガンダ映画を作るようにというね、まあ、ナチスの映画ですよね。でそれでなんか残念ながら、あの昭和10年代になりますと西宮映画制作を途絶えてしまうんですけれどもね、だから大正の終わりから、まあ、十数年間、こういうので映画文化があったことは事実なんです。私が大変好きな劇作家でね、多分日本の新劇で一番ベストの作家だと思うのは、森本薫って人なんですがね、これ女の一生とか書いた人ですね。 あれ大阪の出身なんですが、あの人のね、あの戯曲にはね、いつもね川が流れてましてね、その近くに映画の撮影所とテニスコートがあるっていう設定なんですよ、でこれはね、多分祝賀から公演にかけての舞台みたいですね。 うん、花々しき一族とかね、はい、非常にちょっとおしゃれな戯曲がたくさんあるんですけどね、森本薫の戯曲の世界っていうのはこの公演の映画を表してるんじゃないかなと私は思うんですけどね。女優さんとかたくさん出てくるので。
へ、あの辺りにお住まいがあったとかっていうようなことではないんですか。い
や、当時も東京に移ってましたけれども、中津の、大阪中津の出身なんですが、なんていうかな、この今から十数年前にね、森本稔さんっていう人が私の事務所を訪ねてきてね、はい、森本薫の息子ですって言って挨拶されて、母はまだ生きてますと、この間97歳亡くなられて森本薫の奥さんですが、で結局それからお付き合い始まって、私が森本薫についてあちこち書いてるの知って来られたんですが、これもね、結局先週申し上げましたけど、ラストエンペラーの資料と一緒で、どっかへ寄付したいっていうんで、私は大阪大学に斡旋しました。
ほ
ー、森本薫の研究班ってグループができてます。
ほら、そうなんですか。
最近そんなことばかりしてるんですよ。だから、コレクションの寄贈だけお困りの方は私にご相談いただいて、
川内先生にご一報いただいたら
一番そこが生かされるところへ持ってきたいと思いますけど、なんか余計なことしてるけど、そういうの好きなものですからね。
いやいや、余計なことじゃなくて、そうやってこう散逸せずにこう全部の資料がどこかにきちんとあるというのは、今後を考えたらものすごいことですよね。
よくね、演劇関係なんかはね、早稲田大学のね、坪内逍遥記念図書館って素晴らしいのがあって、もうめんどくさいからみんなそっちへ移したいって人多いんだけど、いや待ってほしい、やっぱ関西ゆかりの資料は関西に残してほしい、阪神館ゆかりのは阪神館に残してほしいと、まあそういうことを言っていつも斡旋ばっかりしてるんですけどね。
確かにそうですね。川内先生、ぜひぜひ頑張っていただいて、ね、
その森本薫のね、まあ、ちょっとおしゃれな戯曲、当時としてモダンな戯曲の中に出てくる設定がね、なぜか撮影所の近くにあって、川が流れていて、でテニスコートが多いんですよ。だからこの辺じゃないかなと思うんですけどね。
なんかこう憧れというか、そういうイメージがずっと終わりだったのかもしれないですね。
昭和10年ぐらいのイメージが書かれてるので、まあ、佐々木明記のちょっと前ぐらいで、時代背景でもまさに阪神がモダニズムの時代なんですよね。だから、まあ、そういうことを調べると、またその撮影所の歴史も重みが出てくるのでね、映画映画だけじゃなくて他のジャンルとつながってるんですよね。
そうですよね、でその撮影所の周りって、もちろんそのスタッフの方だったり、スターさんがお住まいになってたりとか、そういう人たちが通われたお店があったりとか、そういう意味でのすごい文化も花開いていってるわけですよね。
だからその公演の場合はですね、まあ、東京にもありましたけど、カフェパオリスタっていうね、まあ、有名なコーヒーが飲める店があって、で東京から避難してきた連中も、東京と同じようにこの店があるっていうので、当時コーヒー文化まだね浸透していく時代ですから、やっぱりこっちにも親しみ持ってくれたと思うんですよね。
そうですね。
ついこの前まで、去年までその建物は残っていて、去年取り壊されるときに最後の公開しましたよね。
なんか川内先生いらしたそうですね、
なんか何百人って人が来てね、
たったの4時間しかオープンしなかったという、そこになんかもう700、800人の方が、
600人か700人がそれに来ましたよね。
2016年の9月の3日ということで、まあ、1日限りの公開をもって、まあ、ここは取り壊しということで、
だからその公演のカフェパブリスタっていうのは、まあ、映画関係者とか作家とか新聞記者とか、そういうのはたむろするところだったってことですよね。面白いですよね。
でもね、本当に残念だなと思ってましたら、なんかステンドグラスだったりとか、まあ、備品の一部などは、まあ、保存されるということも決まったようで、まあ、その辺はねちょっと安心かなと思うんですが、じゃあそういう人がいて、そういう映画の産業がまたあって、ということで、結構だからその活気づいたあの町の佇まいになったんでしょうね。
まあ、今の紅葉大池のあたりにね、東亜キネマの撮影所が、そうガラス張りですからね、外からよく見えるんですよね。かなり観光名所になったと思いますね。
そうなんですか。
うちの母なんか小学校の遠足で行ったって言ってましたね。
撮影所ってこう囲い込んであって、そこの中にセットが立っててみたいな、
ガラス張りなんです。
閉鎖されたイメージ。ガラス張りってなんか音質みたいですよね。音質
もそんな感じですよ、今写真で見ますとね。
そうなんですか。で
周りにはね、その今言ったそのカフェパリスタだけじゃなくて、まあ、料亭もありましたし、それから有名なハリハンが映ってきますし、この間ハリハン の店長オーナーだった乾義明さん、美術評論家など亡くなられましたけどもね。それから歓喜場もあったんです。いいところ、宝塚みたいな、少女歓喜が
宝塚ではないものが、
だからうちの母に聞いたら、広田神社から、その撮影所の後 少女歌劇のその辺りが遠足コースだと言ってましたから。
ほう、うん、
まあだからいろんなものがあったんですね
本当にそうなんですね、うん、
でかなり映画も金をかけて作ったみたいなので、
はい、
それもたくさん作られてますから、そういうのはもう一回一度に見られればいいんだけどね、うん、散逸してるんですよ。でもちろん東京のフィルムセンターに一部ありますけども、この間この間ってもうちょっと前だけど、ロシアで見つかりましたよね、大量に。公園で作られた映画がね、
ロシアに、
結局その満州にフィルムが渡って、
はい、
満州を開拓する日本人の開拓団の映画界なんかに持っていかれて、
はい、
それを旧ソ連が押収して持っていっちゃったんですね、
う
ん、
ほう、
それでモスクワで見つかったって出てましたね。で日本人と違って割となんかね、そんな几帳面に整理してないんですって、
はい、
だからなんかフィルムも乱雑に扱われてるんだけど、まあまだまだだからモスクワに行ってあるんじゃないですか。
へ、うん、その返還とかっていうのをお願いするとか
徐々にね、
できればいいんですけどね。
でこの辺でロケしてますから、うん、まあ、明らかに後ろに兜山山麓が映ってるとか、そういうフィルムがありますよね。
へ、そうなんですか。
それから当時廃家の建物が増えてきてましたから、洋館とか、そういうの舞台にしたちょっとミステリー推理小説風のドラマとか、はい、たくさん撮られてますよね。
へ、
神戸の恐竜寺あたりとこの公園あたりと両方で撮ってる映画多いですね。
うん、ということは現代劇、
当時のね、
当時の現代劇、
今で言うと近代劇だけど、
はいはい、
時代物を撮ってますけども、時代劇よりも現代劇が多かったみたいです。
あ、そうなんですか、うん、じゃあそういうのを見ると本当にその当時の、うん、その街の様子だったりとかっていうことも、
うん、ある程度はね、
分かりますね。
特にモガモモダンガール、モダンボーイが出てきた頃の、はい、そういう風俗が少し出てますね。
は
あ、谷崎潤一郎も当時こっちに住んでましたから、かなり映画に興味持ったんじゃないでしょうかね。彼の作品が一つなんか映画化されてましたわ。
あ、そうなんですか。でそういうところで撮られた映画を上映する映画館というのはどうだったんですか、うん、はなかなかそんなにたくさんはなかったんでしょうか。
まあ私の子供の頃はたくさんありましたけど、
はい、
戦前がどうだったかっていうのは正確には知りませんけれども、
うんうん、
昭和初期ぐらいから映画館が巷にすごく増えてきますよね、
はい、
最大の娯楽になってきますから。
うん、
まあちょっと後ですが、もう昭和20年代30年代は映画館にしの目多かったですよね。私が今住んでる今だけでも3館か4館ありましたしね、
はい、
から阪神西の目あたりがまた何館かあったでしょ、
それ
から鳴尾にもあったし、西の目北口も東北の映画館ありましたからね。
ありましたね、はい、
だからまあ映画館もそういう意味では今もシネコンばっかりになっちゃってね、街の映画館って少なくなりましたけれども。
そうですよね、やっぱり一時本当に西宮に映画館がなくなるみたいなことで、ね、かなりみんながって言ってましたけれども、まあ、今本当に先生おっしゃったみたいにシネコンになってしまって、まあ、映画を見る文化っていうのも随分様変わりしましたよね。
それからまあうちの親なんかに聞いたら昔もそうだったらしいけど、僕ら子供の時も学校で結構映画館やりましたね、
は
い、行動とかね、あるいは校庭とかね、は
い、なんかキューポラのある街とか見たような記憶がありますけど、
はい、かなり割と楽しみでしたよね、ああいうのね。
本当にシーツみたいなの貼って、うん、星空映画館みたいな形で近所の公園でやったりとかっていう、
ね、よくやってましたよ
ねやっぱりその映画っていうのが、うん、まあ、今や本当にテレビだったりインターネットだったりで、皆さんが個別にいろいろ楽しまれるのかもしれませんけど、
で
も
やっぱ映画館で見るのはね、ちょっと趣違いますよね。
ですよね、
やっぱり時々映画館で見たいですよね。
なんか本当に星空映画館もなんか懐かしいなとか、スクリーンの後ろ側に行ってみたりとか、
ありますね、
子供の頃ね、結構そういう思い出がありますけれども。
だからまずこの公園の映画時代っていうのは映画早々期ですよね、
はい、
まあ、ちょっと時代早すぎたというかね、
はあ、
それで戦争に入っていくからポシャっていってしまって残念なことになりましたけれども、まあ、その頃に結局キネマ旬報の編集も来たわけだし、
はい、
やっぱり貴重な時代ですよね、この西宮の文化にとっては。
本当に花開いた映画の文化の時代だったんですね、
う
ん、
そうですね、そういう意味では。特に公園の東亜キネマというのは日本映画の父牧野昭三、
はい、
あれが一頃所長で来たんですよね。
そう
もうトップが来たんですよね。
で
牧野の次に所長になったのが佐藤光六っていう有名な作家で、
はい、
その娘さんが佐藤愛子 とか佐藤八郎とかね、
はい、詩人
ですよね、
はい、
で、あのもう亡くなりましたが山本梶郎とか有名な夜間とか来て、それから榎本健一って榎の健ですよね、榎
の健、
うん、健六波、あの辺が、あの専属俳優にいたんですからね。
じゃあそうそうたる顔ぶれが、う
ん、あの最も有名な人たちが来てたんですよね。
へえ。
だから山本梶郎みたいなそういう監督にしたら、まあ、東京の監督さんですけど、まあこっち来ても同じような生活できたということですから、やっぱりその環境で、うん、カフェパブリスタもあればですね、ハリハンもあるって、そういうことも大事だったんでしょうね、やっぱり。
ただそういうところが、うん、まあ、その後衰退してってしまうっていうのは何か大きなきっかけがあったんですか？
もちろん昭和に入って経験が悪くなったってこともありますし、
うん、
時代が軍国主義に傾いていたこともありますし、それから東京が復興して人材が少し帰り始めたってこともありますけれどもね、まあ、いろんなことありますけれども、まあ、でもあのこの間岡田真理子さんの伝記を読んでたら、岡田時彦っていうのはお父さんなんですけど、美男俳優の走りみたいな人なんだけど、祝賀で亡くなってで葬式やったって書いてるので、谷崎潤一のが弔辞を読んだって言ってるんですよね。
そうなんですか。
だからやっぱり映画関係者がね随分残ったというか、うん、昭和9年でそれですからね、それからまあ、昭和11年年ぐらいに興行園の映画がほとんど寂れていくわけですけれども、
はい、
阪急電車を作った小林一三がね、うん、関西で映画をもっと起こしたいと思って昭和13年に、
はい、
1938年に宝塚に映画の撮影所を作るんですよ、
はい、
宝塚映画っていう。
それどのあたりにできたんですか？
いや、ファミリーランドのね、はい、一番奥向川町のとこ、現在関西学院の小学校になってます。
あ、なるほど、あのあたりですか、はい、
でこれもねだけどすぐ後戦争に入るので、映画会社統合させられて、
はい、
数年で欲しちゃってしまうんです、
はい、
でも戦後小林一三がもう一度公職追放を解けて昭和26年に宝塚の撮影所を復活するんですよ、
うん、
でそろそろ映画の全盛期に入っていきますから、
はい、
猛烈な勢いで映画を宝塚映画を作り始めるんです、うん、
はい、
でところが2年後の昭和28年にね宝塚の撮影所が火事で焼けちゃうんですよ、
うん
うん、で小林さんは池田の家から火事が見えたっていう。
いや、そんなに大きな、
当時だから何もなかったんですよね。
あ、
大きな建物もなかったからね、はい
は
い、それでせっかく映画の全盛期に入ってるのに、撮影所なくなったんでこれはあれだっていうので急遽西宮北口に撮影所を移したんです、
はい、
昭和25年にアメリカ博覧会っていうのが西宮北口であってね、その会場は残ってたんですよ、
はい、
あれなんか進駐軍がアメリカの文化に親しませるためにエンパイアステートビルの模型とか置いてですね、そういう博覧会やったら大成功したんですけど、
はいはい、
領土庁ですね今の、
はい、
津東側の西側になりますけどね、
その後そこに団地がね、
そうそう、
作られたっていうところですよね。
そこに撮影所昭和28年からね3年間置いたんですが、これはもうまさに映画の全盛期に入っていく時なので、
はい、
まあ、月3本ぐらいのペースでね、猛烈な勢いで、
そうだったんですか、うん、
その時に専属俳優たくさんやっとってるんですけど、
はい、
中村千尺とかね、今の坂田藤十郎ですか、
はい、うん、
彼が専属俳優で鳴り物入りで入った、あれ歌舞伎俳優ですから松竹だったんだけど、小林さんは引き抜いたわけですよ。
あら、ま、東方系ですよね、
うん、そうそう、
小林一三さんという、あら、ま、
それで宝塚の娘役大木千景と結婚するというね、そういうふうになるわけですけども、
へ、
うん、だから昭和28年から31年3年間はもうね、西宮北口映画村ですよ完全な、うん、私ね幼稚園入るちょっと前ですが、
はい、
ロケ見に行きましたよ、母親に連れられてね、
え、その西宮北口のところですか？
私のね人生の一番最初の記憶なんです。印象に残ってるのはね、
はい、
でなんかね男の職人の人がねちょっと高いところ登ってね上路で水まいて、それが雨なんですよ。いや、それはね、
ものすごいなんかアナログの世界
です。手工業なんです、
はいはいはい、
でも映画見たらそんなにおかしくなかったんだけどね。
雨に見えたんですかね、
う
ん、
ああいう細々、した職人芸って日本人すごいですよね、そういう意味ではね。でそれは時代劇のシーンだったと思うんで、
はい、
後で調べてみたら大体何の映画か分かりましたけれども、
うん、
やっぱり中村千尺の映画でしたね、それから高島忠夫あたりもその頃、
はい、
ちょっと後に入ってきましたね、
そうだったんですか。
寿司高尾とかいろんな人がおりましたけどもね、は
い、
でその後宝塚の撮影所が再建されたというか立派な屋内スタジオができたので、
はい、
まあ、西宮引き上げちゃったんですけれども、
うん、
まあ、だから当時今津線っていうのは本当にその映画俳優たくさん乗ってましたよね。
そうだったんですか、うん、でもうその撮影所っていうのは宝塚に帰って、うん、 ってしまったら、うん、西宮の方は取り潰されてしまったということになるわけです。
で、あの辺りはたくさん住宅ができましたよね。
うん、そうでしたね。
公営住宅とか社宅とかいっぱいありましたけど、あの辺りですよね、はい、一時大英の本社が来たことありましたね、短期間。
あ、そうなんですか、
はい、そういういろんな時代がありましたけどね。
へ、
まあ、現在西宮北口ね、一番地価上がっててみんな住みたいところなんだと思うと、はい、そういう映画の撮影所もあったけど、ちょっとみんな知っていただければね、
そうですね、
面白いと思うんですけどね、
まあ、日芸会館があって、そして今はまあ芸文になったりとかっていうことで、うん、やっぱりそういう文化のなんか結構香りは当時からあったということですよね、かなり古くから。
ちょっとね、時代早すぎたと思いますね。
あ、そうですか。
うん、でその後も阪急ブレーブスの西山球場でしたけれども、
はい、
ちょっとじゃあね、早すぎたかなという気もするんだけど、一頃西宮北口はもう上皇の駅になった時期がありましたけども、
はい、
昔はそういうね、劇場があったり撮影所があったりして、そこそのものエンターテインメントの場所だったんですけども ね、
そうね、うん、さあ西宮にあった撮影所、うん、へーとか、わあそれ話聞いたことあるとか、いろいろ思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、さあそれでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
大正13年からね、はい、昭和2年ぐらいまで、公用園に東亜キネマという撮影所があって、たくさんの映画作られたわけですけど、
はい、
これはまあ戦前の時代ですよね、うん、戦後、昭和28年から31年まで、宝塚映画の撮影所が西宮のある場所にありましてね、
はい、
東宝系の映画を作っていたわけですけど、
はい、
さあそれは何町でしょうか。
なかなかこれちょっと難しいかもしれませんね。さっきのお話の中には出てきましたけれども、
ちょっとサービスしますと、はい、最寄りの駅は西宮北口、はい、ということです、
は
い、
そうですね、はい、何町にあったでしょうか、うん、というのが今日の問題でございます。先週の答え、そして来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。でもまあ、本当に先ほどお話しいただいたみたいな、その、鴈治郎さんですか、だ当時、
う
ん、仙雀さん、
そうそう、
今の、
坂田藤十郎
さんですけれども、そういった歌舞伎の大御所だったりとか、うん、なんか新国劇のスターの方もなんか、うん、映画を作ってらしたとかっていう時代もあった
そうで、それは戦前ですね、うん、ありましたね、それは。
ね、
沢田昌司郎という新国劇の大スターをね、
はい、
来たこともありましたけどね。
ということは結構そういうあの文化の相互乗り入れみたいな、例えば映画っていう新しい文化が、メディアができて、そこにこういろんな、そのかつていろいろあったそういう舞台だったり、その歌舞伎だったりとかっていう人たちもこう出てきてというか、まあ、
というより
登場して、
大正から昭和の初めにかけては、はい、舞台人が映画に大量進出した時代で、だから昭和30年代ぐらいまで、うん、映画俳優の名前って全部市川なんとかとか中村なんとかとか沢村なんとかとか、
はい、
でも歌舞伎役者の名字でしょ。
あ、そうか。でつまり映画スターっていうのはその後なんですね、はい、
そうなんですね。
あ
の最初スターがいなかったから、はい、全部舞台の世界から進出してるんですよね。だから一番大正時代の本当映画なんか、女の役、女方が出てますもん、びっくりしますよね。衣笠貞之助って有名な監督、あれもともとね、はい、審判の女方の俳優でね、自分女方で出てたんですからね。
あら、まあ、
今が見て違和感ありますよね。で面白いのはね、
舞台はそのまんまみたいな感じ
で、面白いのはその、はい、宝塚で最初に小林さんが作った映画は、
はい、
あの男役が、まあ、男の役出てんですよ。
宝塚歌劇団の男役の方が
出てんですよ。
は
あの、びっくりしますね、そう見たらね。
あ、じゃあまさにこう映画はその舞台の記録みたいなところの、
うん、いや、
全くからのスタートだったっていうことなんですかね。
そのうちに映画独自の性格を目覚めていくのはちょっと時間がかかったので、
はい、
そのまま舞台をそのまま撮ってたんですよね、最初は。
は
あ、だからこれでソ連のエージェンシュタインって監督がある時、つまり工場で工員が働く社会主義賛美する映画を作ろうとしてですね、で舞台の上に工場を再現して、そこで俳優が工員の役をやる場面を撮ってたんですよ。でなんかこれおかしいと思って、本当にカメラ持って工場入っていって労働者が働いていく撮ったら、まさにその良かったんですよね。だ、その時初めて映画ってそういうもので分かったので、みんな。
なるほど。
それほど人間ってのは固定観念強いもんなんですね。
はあ。
だからあの映画の中の音楽もですね、最初の映画見てるとね、初期の頃の映画は全部ね、その中でみんなが歌うとかコンサートとかのその音楽ばっかりなの。
はあ。
で映画音楽っていうのが効果的で分かるのは後なんですよ。でどんなに効果的かって分かったのね、映画音楽っていうのはね。
はいはい。
だからなかなか意識ってのはそんなもんなんですね、すごく。
は はあ。
要するに舞台とは全然違うもんだってこと目覚めたんですよ。
はい、
それはもうだから1920年代の後半ぐらいになってからですよね、うん、ちょうど公演の映画ができるその頃ですよね、
うん、
だから一応本当に初期の頃の映画はあの全然画面動きませんもん。舞台が一箇所固定してますからでかカメラも一箇所固定してるからね
せっかく動くメディアなのに、
そうなんですね、
ねえ、
面白いですね。だからとにかく歌舞伎俳優が大量に進出しましたから、はい、最初はね、それはあの歌舞伎の音波性があってやっぱり歌舞伎ではちょっと自分活躍できない人がだいぶいったってこともありますし、バンツマとかね、
はい、
バンドウツマサブロとか市川歌右衛門とか、
はい、
長谷川和夫もまあそうですよね。もともと歌舞伎で門閥の外から入った人たちですよね。でだからあの要望が良かったものですから映画に行ったらあっという間に、ね、スターになったわけですけれども、はい、だから特に女優さんなんてまだまだ育てなかったから宝塚から大量に供給しましたから、だからそのこの辺で阪神館たくさん映画作られた時にはやっぱり宝塚の女優さんもだいぶ活躍し始めるので映画俳優として、だからそういう意味でも人脈がこの辺に大変多かったことになりますよね。すごくね、
うん、まあ、そういろんな意味を含めて、うん、じゃあそのまさにその西宮に花開いた映画の文化、うん、そういう時代だったっていうことなんでしょうかね、うん、
でまあ、戦前と戦後と2回事件がありましてね、
うん、
あのそういう意味ではあの、まあ、この前キネマ旬報はちょっとまあ時期的に短かったけど、はい、映画制作は戦前から戦後まで結構長くあったんですよね。
うん、
そう知っていただきたいと思いますね。
そうですね、でも今はなかなかそのゆかりのものが残っていたりとかっていうことがないので、うん、なかなかちょっともったいないというか、う
ん、だからこういう大池のあたりでもねちょっとモニュメントをね、
は
い、なんかちょっと欲しいねと思いますね。
そうですよね、
なんかキネマの公演ぐらい ね、
ね
ちょっと欲しいなと思うんです
けど、またぜひそれはあの、うん、川内先生のお力で
というより僕はマンション業者ね、
はい、
あのああいう人にちょっとそういう今マンションの1階のエントランスロビーがすごく豪華になってるでしょ、
はい、
サロンみたいに、ああいうところに公園に建てる方が1階の入ったところにですね、ちょっとシネマギャラリーみたいなのね、そうやってマンションの価値上げてほしいですね。
いいですね、ゆかりの、ね、地ですから、
そういうふうにしていただいたらいいと思う。いやこれからはそういう時代になってくると思うんですよ。そう、ね
ねええ、これは目玉の売りになりますよねというわけで、当時を、ね、思い出しながらなんか散策したいなと思うけれども、あ、大体この辺りっていうぐらいしか今は、ね、ちょっとわからないみたいな感じですから、ね、ちょっとそのなんか道しるべになるようなものとかもね作っていただけたらなと思いますけれども、
まあ、あのその往年の映画のフィルムの、
はい、
ちょっとフィルムの一部が今ここだっていうことが分かるようなモニュメントを作ってもらえればね、うん、
はい、
あのやっぱりかすかに景色で分かるところあるんですよね、うん、見てるとね。だからそういうのをちょっと集めたいなと思うんですけどね、
ぜひよろしくお願いいたします、はいはい、さあ来週はですね西宮ゆかりの映画人と題しまして、まあ、あの本当にちょっと古い時代から、うん、もう現代まで、うん、いろいろとやっぱり西宮にお住まいの方だったりね出身の方だったり、うん、いろんな方が、まあ、あの活躍してらっしゃいます。そんな西宮ゆかりの映画人を集めてお話を伺いたいと思います。ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内篤郎さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。